ヨハネ14章16節から21節。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。あと少しで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方にわかります。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。本日はこの箇所からもう一人の助け主という題で高桑先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。本日は、ペンテコステ、記念礼拝、です。先週久米文子姉妹の納骨式、で無事納骨を終えました。ご遺族にとっては一つの区切りかと思います。引き続き、慰めのためにお祈りしていただければと思います。私たちも皆イエス様がくださった使命をそれぞれ地上で果たして、そしてやがて、御国に行くということになります。それぞれのクリスチャンのこの信仰の歩みということがあると思いますけれども、私たちもですね、それぞれの歩みを、歩んで、そしてやがて、この御国に導かれることを期待していきたいと思います。イエス様もこの先に天に帰られました。私たちの罪のために死んで、私たちをこの御国に入れてくださるためによみがえって、そして私たちの場所を備えに御国に行かれました。そしてその時にこのもう一人の助け主をこの送ってくださる、助け主としての聖霊を送るということを約束してくださいました。弟子たちと共に3年間過ごされたイエス様ですけれども、その代わりに、それからも弟子たちと共にいて力づけて、守ってくださるお方、その聖霊がこの私たちにも与えられているということですね。イエス様が天に帰られた後、聖霊がすべての信者に、クリスチャンに与えられました。ですから聖霊はすべてのクリスチャンのうちにおられる神様の御臨在そのものであるということですね。この私たちはそれぞれ、一度限りイエス様を信じ受け入れました。その時から聖霊が変わらずですね、私たちの心に共にいてくださるお方であるということですね。救いがこの変わらないのと同じように、 聖霊はですね、私たちと共にいて変わることはありません。救いをですね、失ったり回復したりということがないのと同じように、聖霊がですね、いなくなってしまったり、また共にいてくださったりということではないわけですね。イエス様を信じた時からずっと共にいてくださるお方、神様が望まれるように私たちが生きるということを助けて、そしてまた教会を立て上げてくださるお方であるということですね。16節のところで、イエス様はですね、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。これが聖霊のことですけれども、助け主という言葉ですね。パラクレートスという言葉なんですけども、パラというのはこのそばに、傍らにという意味があります。クレートスというのは呼ぶとか招くといった意味ですね。そしてそこからこの傍らで慰めるもの、励ますもの、あるいはその助言者といった意味も中にあります。聖霊は私たちのために、私たちと共に働いてくださるお方であるということですね。また神様に対して私たちの罪の許しのために取りなして弁護してくださるお方でもあります。これはですね、一箇所第一ヨハネを開いてみましょう。同じヨハネが書いた手紙ですけれども、ヨハネの手紙第一の2章の一節、478ページになりますけれども、第一ヨハネの2章の一節に、こんな言葉が出てきます。第一ヨハネ2章一節、私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。ここで取りなしてくださる方という言葉が出てきますけれども、これは同じ言葉、パラクレートスという言葉が出てくるわけですね。まさにこの聖霊は私たちのために取りなしてくださるお方でもあるわけです。そして聖霊は私たちを決して捨てないお方ですね。またヨハネの14章の方に戻っていただきたいと思いますけれども、人間ならばですね、私たちを見捨てると言いましょうか、離れていってしまうというのは人間関係の中で時にやむを得ないことかもしれませんけれども、聖霊は決して私たちを捨てない。これが16節の後半ですね。その助け主がいつまでもあなた方と共にいるという言葉ですね。また一方でこの世は、この世というのは、クリスチャンではない人々ですね、は聖霊を受け入れることができないということが17節に記されています。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。 聖霊といってもですね、この世の人々はそれって何ということで、全然理解することができないわけですね。けれども聖霊は私たちと共に住み、私たちのうちにおられるということです。先ほどの17節の続きですけれども、あなた方はこの方を知っています、この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。私たちの心の中にいつも、そしていつまでも共にいてくださるお方、私たちの心に住んでくださるお方が聖霊であるということです。そしてこのお方は私たちに真理を教えてくださるお方、これはこの26節を見てみましょう。14章の26節、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。聖霊は私たちに真理を示してくださるということですね。聖霊によらなければ私たちは神様を信じることはできない。イエス様が死んでよみがえる、死人がよみがえる、そんなことは信じられないというふうに、普通の人は言うと思いますけれども、その真理を私たちにこの示してくださるお方ですね。そしてこの永遠の命をこの与えられているということ、そのことを信じさせてくださるお方であるということです。そして私たちにイエス様の言葉を思い起こさせてくださる。26節でも あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます、というふうにこの記されています。またこの15章の26節にもこう同じようなことがですね、言われています。イエス様は言われました。15章26節、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。イエス様の言葉、イエス様について、聖霊が証ししてくださるということです。さらには私たちに罪を悟らせ、神の義を示して、神の悪に対する裁きを告げるお方、これが聖霊であるということですね。16章の8節を見てみましょう。16章、ヨハネ16章の8節、この方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます。このような働きをしてくださる。さらには私たちを真理に導いて、やがて起こることを見抜く洞察力を与えてくださる、お方である。これが16章の13節、しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいますということですね。聖書を通して、私たちに真理を示してくださる。さらにはキリストの栄光を表してくださる。これが14節、16章の14節、御霊は私の栄光を表します、私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。このようにですね、イエス様は言われました。イエス様はこのように、 御霊について私たちにこの教えてくださったわけですね。イエス様は天に昇られましたけれども、聖霊を私たちのうちに与えてくださいました。そして聖霊がおられるということは、イエス様ご自身がおられるということですね。これは14章の8節を、14章の18節ですね、失礼しました。14章の18節、私はあなた方を捨てて孤児にはしません、あなた方のところに戻ってきます。イエス様ご自身が聖霊を通して私たちと共にいてくださるという約束ですね。私たちは、将来のことは分かりません。神様だけがご存知ですね。私たちはそれゆえ全て将来に備える必要があるわけです。神様、私たちに起こる今後のことをすべて知っておられるお方です。そして神様は私たちを愛して、私たちと共にいてくださる。そうであれば、私たちは、恐れる必要はないわけですね。14章の、一節をご覧になってください。これはイエス様の弟子たちに対するメッセージの中でのこの聖霊についてのお話であったわけですけれども、その冒頭のところですね、14章の一節、あなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じまた私を信じなさい。この御言葉もですね、私たち励まされる御言葉ではないでしょうか。あなた方は心を騒がせてはなりません。言い換えればですね、そこには私たちが心を騒がせてしまうという現実が常にあるということではないでしょうか。皆さんはいかがでしょうか。日々何の心配もなく日常生活を送られているでしょうか。私は牧師ですけれども、いつも何かしら心を騒ぐ現実があるなというふうに思います。皆さんもですね、家庭や、あるいは仕事や人間関係、常にこのいくつかの課題、大きい小さいあるでしょうけれども、いくつかをですね、もう本当に常に抱えているというようなことがあるかもしれません。私たちはこの心配を抱えながら日常生活を送っている。問題があると平気そうに振る舞っていても、実は内心へこんでいるとか、しおれてしまっているとか、私もそうですね。けれどもそんな時に本当に祈ります。主を助けてください、なんとかしてください、脱出の道を与えてください。そんなふうに主の前にもがき苦しんで祈って、けれどもそのような中でイエス様がいてくれるんだったらなんとかなるという、結局そこに行き着くのではないでしょうか。私もそうですね。心晴れずどんよりしてもがきながらも、それでも天の父のご計画を信じてイエス様の愛を信じ続けようとする、そんな中で、その問題が必ずしも解決したわけではないけれども、心配の原因をそのままで、 主にある平安を持たせていただくという、そんな時があるのではないでしょうか。2節3節読んでみましょう。14章2節、私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私の父の家には住むところがたくさんあります。私たちもこの地上においても住む家で、いろいろとこの苦労をするわけです。そのためにですね、働かなくてはならないわけですけれども、この地上で心騒がせ思い煩う、そんな私のためにイエス様は天国に私の住む場所、家を用意してくださっている、そんなふうに思うと本当に、胸がいっぱいになる思いです。私には実家があるわけですけれども、実家がある方とですね、もう実家そのものがもうないというですね方もいらっしゃるかもしれません。私を愛して養い育ててくれた祖父母、両親、また兄弟の思い出がある特別な場所です。私の父親は肝臓がん、そして認知症を患って、けれどもそのような中でイエス様を信じて12年前に天に召されました。今母親はですね、入院中でもう本当に動けない状況の中にあります。そしてもう誰も実家には住んでいないわけです。それでも私にとってはかけがえのない場所です。天国が私たちにとっての本当のふるさとという時に、そこにはこの世の家族に勝る愛する天の父と、そして私のために十字架に死なれた救い主イエス様がいてくださるという、そこは本当に特別な場所であるわけですね。私たちもやがてこの天の家に住むことができる、それはなんと素晴らしいことでしょうか。私の父の家には住むところがたくさんあります。この、群馬ですと本当に土地代がこちらの南部の一家で購入することができて、より住みやすいのかもしれないわけですけれども、しかしこちらは本当に東京は便利ですよね。その代わり本当に土地代が高いという現実があってですね、大変かと思いますけれども、しかし天国にはそんな心配はないわけです。しかも あなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えますというイエス様のお約束がそこにあるわけですね。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。イエス様と共に、イエス様のそばに家が準備されていて、私たちに提供されて、そこに共に住むことができるわけですね。本当に素晴らしい約束であるということです。そこで、私たちは、地上では一度 別れても、やがて、イエス様を信じて召された人々、家族と再会することができる。そしてそのことのためにイエス様がこの世に来てくださった。2000年前にこの約束通り救い主として来てくださったわけです。アダムが罪を犯して以来、この神様が約束された。その約束通りに救い主として私たちのもとに来てくださった。そして救いを完成されて、そして先に天に帰られたわけですね。けれども、ヨハネの14章を読みながら、もしイエス様が十字架に死んでよみがえった後も、天に帰らずにずっとこの地上に、この世にいてくださったとするならば、どんなに良かっただろうにというふうに思ったりすることもあります。そうすれば、今、この私の前にイエス様はいてくださって、いつも私と一緒にいてくださる。ここでですね、私が説教をするのではなくて、私は改宗の側に座ってイエス様が説教してくださる、そんな恵みにも預かることができるでしょう。まさに目と目を合わせて、顔と顔とを合わせてお会いすることができるのに、この聖書に出てくる十二弟子たちのように直接イエス様と話すことができるのに、というふうに思ったりすることもあります。けれども、これは天国で実現するので、それまで私たちはこのお預けということになるわけですね。しかしイエス様が天に帰られたことによって、私たちに助け主が与えられたということです。14章の16節、もう一度読んでみましょう。14章の16節。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。そうか、イエス様に代わってこの私を助けてくださる私の助け主、そのお方を送ってくださる、なんて素晴らしいだろう。いろいろ迷ったり、つまずいたり、苦しんだり、悩んだり、年ばかりとってですね、牧師であってもいろいろ失敗したり、つまずいたり、そんな私を助けてくださる聖霊様、イエス様と天の父の代理である聖霊様、そのお方がいつも私と共にいて、私を助けていてください、そのことを感謝します。そんなふうに思います。今私は家族が与えられていることに感謝をしています。子供たち、特にこの妻は人生を共にしてくれて、この聖書によるならば助けてとして与えられているわけですね。これは聖書の創世記の2章のところに書いてあるその通りであるわけですけれども、ちょっと読んでみたいと思います。創世記2章の18節、また神である主は言われた。人が一人でいるのはよくない。私は人のためにふさわしい助け手を送ろう。このようにこのアダムにエバが与えられたわけですけれども、 助けられ、慰められ、支えられているなというふうに思います。私たちにはそれぞれこの助け手が必要であるわけですけれども、私たちにイエス様からもう一人の助け主が与えられているということですね。私たちを本当に助けてくださるお方、ヨハネの14章の方にまた戻っていただきたいのですけれども、このところでこの助け主という言葉、パラクレートスという言葉を先に触れましたけれども、この言葉にはですね、慰め主という言葉もあって、そのように翻訳している聖書もあります。もう一人の慰め主というふうに訳しているわけですけれども、人に頼ったり、物に頼ったり、何かに、あるいは誰かに慰めを求めたり、するのがこの私たちですけれども、しかし人であったり物事に慰めを求めても、それには限界がやはりあるわけですね。物があっても物足りないとかですね、そういった言葉もありますけれども、しかしイエス様が与えてくださる助けて、慰め主である聖霊は、私たちを本当に助けてくださり、慰めてくださるお方、また取りなしてくださるお方であるわけですね。いつもいつまでもずっと私と共におられて、私のすべてを知っていてくださる、そのお方はあなただけですというふうに思います。私の弱さや罪深さもすべて知った上で、聖霊様は私を無条件で受け入れてくださってるお方、助け主、慰め主、また取りなして、として私を決して裁かず、絶対に見捨てることをしない、いつもいつまでも共にいてくださる聖霊の神様、本当に感謝しますと思います。18節19節を見てみましょう。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。あと少しで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。イエス様が天に帰られるときに、これはマタイの28章にありますけれども、弟子たちに約束されました。見よ、私は世の終わりまでいつもいつまでも共にいる、そのように約束された言葉、これはまさにイエス様が約束してくださったこの真理の御霊、助け主、聖霊様によって私たちに実現しているということですね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、いつまでも共にいる、それは聖霊を通してイエス様がいてくださるということです。私と共に住み、私のうちに今もこれからもずっといてくださる、汚れた罪深い弱い私と一緒に住んでうちにいてくださる、それは何という恵みでしょうか。イエス様が私を決して見捨てないと言ってくださるのは、あなたがいつまでも一緒にいてくださるということは聖霊を通してであるということですね。これがイエス様が約束してくださった助 助け主、聖霊であるということです。皆さんもぜひですね、心の内に与えられているキリストの御霊、聖霊を覚えて歩んでいっていただきたいと思います。パウロは御霊によって歩みなさいというふうに、この私たちに勧めています。イエス様が約束されたもう一人の助け主、慰め主、取りなして聖霊、このお方がいつも私たちと共にいてくださり、私たちのうちに住んでくださる、これが聖書の約束であり、またイエス様の約束であるということです。それは確かにここに集う私たち一人一人のうちに実現しているということですね。そのことを私たちは深く信じて信頼して感謝していきたいと思います。イエス様を信じるすべての人の心の内に変わらず共に住んでくださる聖霊様に委ねて、日々、御霊によって歩んでいきたいと思います。ではお祈りをいたします。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの尊き御名を褒めたたえます。イエス様は私たちの救いを実現された後天に帰られましたけれども、私たちをそのまま一人にせず放っておかれることをしないで、信じる者すべての心の内に聖霊を送ってくださいました。その恵みを心から感謝いたします。私たちのうちに生きて働いてくださっている聖霊なる神様、また聖霊を通してイエス様が共に住んでくださっている、その恵みを覚えて心から感謝いたします。どうぞ私たちが日々の歩みの中で聖霊様の助けを、慰めを、取りなしを本当に経験していくことができるように導いてくださることをお願いします。どうぞ私たちが日々御霊によって歩んでいくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いします。その恵みが本当にお一人お一人の上に日々豊かに注がれることができるよう帰り導いてくださることをお願いします。また特に闘病生活をされている方々を覚えてくださいますように、心身の試みの中で、戦っている方々、特に聖霊様が望んでくださって慰めをお与えくださり、助けを豊かに注いでいてくださいますようにお願いいたします。そのような中でも本当にイエス様の恵みに満たされることができるよう格別顧みいてください。この時を感謝をしてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。